今日の聖書箇所は創世記4章の1節から7節です。創世記4章の1節から7節です。それでは朗読いたします。創世記4章1節から7節。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の遺言の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを治めなければならない。以上です。今日はカインの怒りと題して、この創世記の4章ですね、ご一緒に読んでいきたいと思います。ここまでですね、アダムとエバはエデンの園から追い出され、そして再び戻ることができないように園の東の通路にですね、門にケルビムが、炎の剣を持ってその入り口を塞いだわけです。それが3章の一番最後であったわけです。そしてですから彼らはエデンの園の東に住むようになります。そしてそのエバが初めて子供を産む、人類で初めての子供の誕生となります。これがカインであるわけですね。そしてその後弟のアベルが生まれます。兄のカインは大地を耕す者、弟のアベルは羊を飼う者となるわけです。でカインはですね、この大地の実りを、主への捧げ物として持ってきたとあります。そしてアベルは羊の遺言を捧げ物として持ってきました。で、ここにですね、神に捧げるということが初めて出てくるわけですけれども、それが何を意味するものなのかということはですね、ここでは決められていません。でもアダムとエバからそのことが教えられたということは、確実だと思います。で、このアダムとエバは、エデンの園を追い出された後ですね、その閉ざされた入り口の向こうに広がるエデンの園をですね、忘れることはできなかったのではないか。高い壁に阻まれたような絶望の中で、捧げ物をすることによって神様とのつながりを得ること。それはですね、おそらく彼らが、アダムとエバが発想した、アダムとエバが自分で考え出したわけではないはずです。それは、神とのつながりを得ること、それはですね、エデンの園の外で神とどのようにつながっていくのかということを神自らが教えたこと、そしてそれがですね、捧げ物を携えることだったのではないかと思うんです。ですから、アダムもですね、大地を耕すものでした。ですから長男のカインもそれを、一緒にするわけです。ですから当然ですね、アダムが捧げ物を主に、その大地の実りの主への捧げ物としてアダムも捧げていたわけです。それをカインも同じようにしたのではないか。ところがですね、カインの捧げ物は神に受け入れられなかったというわけですね。5節にそうあります。そしてなぜこのカインの捧げ物には目を止められなかったのかということはどこにも理由が書いていないわけです。いろいろな憶測がありますけれども、しかしですね、アベルの羊に関しては、羊の遺言の中から肥えたものをと、この遺言と肥えたものという言葉が付け加えられているわけですから、わざわざ付け加えられているわけですから、カインはむしろその逆、つまり初物ではないもの、 それからよく実っていない痩せたものを持ってきたのだということです。これが普通の受け止め方、読み方だと思うんですね。で、これはアダムの捧げ方とは全く違うものでした。なぜならですね、この弟のアベルの方はこのアダムや、まあ、両親の捧げ方を見て、そして自分も遺言の中から肥えたものを持ってきた、つまり最上のものを持ってきたわけです。それはアダムたちがそれをしていた。そうしますと、カインは明らかにわざとその逆のことをしているわけです。彼ははっきりとですね、その捧げ方を父たちがしているのとは全く違うやり方をわざとやったわけです。そしてそのことを目に留められなかったことに対し、カインは激しく怒り顔を伏せたというふうにあります。それはですね、まずですね、この捧げるときに神様との交流があったのだということですね。これ以降、おそらく礼拝においてこれほどにですね、捧げ物を持ってくるときに神様との会話が成立するようなことはないんです。でもこのアダム、カインに関しては、神様からですね、言葉をかけられる。それから彼も自分の捧げ物に目を留められたか留められなかったのか、アベルの方に目を留めたことがよく分かったわけです。それはどういうふうにして分かったのか分かりませんけども、そういう交流があったわけです。これはアダムも同じだったと思うんですけれども、そういう神との交わりが、このエデンの園で、捧げ物を通して残されていたのではないかと思います。しかし、カインはその怒りをですね、神の語りかけによって収めることはしませんでした。で、神様は彼の捧げ物に対してですね、もし良いことをしているなら受け入れられると。良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せしている。良いことをして、あなたは良いことをしていないと言われているわけですね。だから、カインもですね、自分が受け入れられていないのは良いことを、良くないことをしているのだということが明確に指摘されて、カインもそのことが分かっているわけです。自分は良くないことをしている。しかし、それでもなお神様に対して怒るというのは、潜在的にとかずっと神様に対する不満があったからだと思うんです。で、それが何であったのかは書いていませんけれども、この後の物語からほぼ間違いなく推測することができるわけです。彼はすぐにですね、アダムを誘い出して、そしてカインは弟アベルに襲いかかって殺したわけです。つまり、このあなたは良いことをしていない、良くないことをしていると言われた、その怒りは、アベルに向かうわけです。つまりどういうことかというと、彼の不満には、常にアベルの存在が関係していた。そしてそれは、おそらく、ここでもそうだったように、神はいつもアベルを受け入れていた。これは、ここだけの話じゃなくて、いつもそうだったのではないかと思うんです。それに対するカインの不満。人類で最初の殺人であることからですね、ここはカインはそんな殺すつもりはなかった。死というものは知らなかったはずだから、だから最初の殺人なのだからカインはそうやってアベルを襲っても死ぬなんて思わなかったのではないかという考えもありますが、それは大間違いです。そんなことはない。エデンの園から追い出された瞬間から、すべての世界は死に包まれていくわけです。死に、常に追われながら存在していくのがこの世界になったわけです。ガラッと変わりました。植物も常に枯れていく。動物もどんどん死に絶えていく。羊を捧げるときには、羊を殺してその血を 捧げるわけです。そうしてそこで羊の息が絶えていくわけですね。命が終わるということは分かっている。人間も同じようになるということは明らかなわけです。つまりカインには明確な殺意があったわけです。ですから彼には殺人に至るまでの周到な計画性がありました。弟アベルを誘い出したというのに行こうと誘い出すわけですね。そしておそらく襲いかかるというのは、まあおそらくですね、後ろからでも彼の頭を大きな石で殴りつけたのではないかと私はいつも想像するんですけれども、そうやって一撃のもとにアベル、アヤを殺害したのではないかと思うんです。しかもですね、彼はこの後有名ですが話ですからあまり詳しくは追いませんけれども、旧説であなた弟アベルはどこにいるのかと問われたときに、私は知りません、私は弟の番人なのかと食ってかかるわけです。しらを切る。彼はですね、この殺人を悪いことをしたとは全く思っていないわけです。そうしますと神様はその弟の血がこの大地から私に向かって叫んでいると。そして11節で、今やあなたは呪われている、そして口を開けてあなたの手から弟の血を受けた、大地からあなたは追い出される、こう言ってですね、あなたが耕しても大地はもはやあなたのために作物を生じさせない、あなたは地上さまよい歩くさすらい人となると言われたことに対して、カインはこういうふうに言うんです。私の咎は大きすぎて追い切れません。あなたが今日私を大地の表から追い出されたので、私はあなたの御顔を避けて隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人となります。私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょうと彼はこう言うんですが、この私の咎が大きすぎて追い切れませんというのは、これは自分はとてつもなく悪いことをしてしまって、その、罰を自分ではとても追い切れないという、そういう意味ではないんです。そんなふうに考えるのはカインをあまりにも良い人に思おうとしているからですね。カインはそうじゃなくて、そんなこと、この大地から追い出されて、そして地上をさまよい歩くさすらい人になるなんていうことに対して、彼はそんなのは大きすぎる、ものすごく大きな不満をぶつけているわけです。彼はですね、殺人の罰を負うということも、それから罪の意識も後悔も最後の最後まで全く1ミリも見せていません。彼はこの殺人に対して全く自分は悪いことをしたとは思っていないわけです。常に神が悪かったという不満、アベルが悪かったという不満を持っている人です。しかしですね、この最初の殺人者に対する神様の態度というのは非常に不可解であるわけです。私も何度もここを読みまた研究してきましたけれども、今をもってしてここは不可解です。カインがさまよい歩く人になったというふうに彼が訴えるときに、私を見つけた者は誰でも私を殺すだろうと、そういうふうに言うと、それに対して神様は、カインを殺す者は7倍の復讐を受けるというふうに言われたわけです。しかもですね、彼が殺されないように印によって守ったというんです。主は彼を見つけた人が誰も彼を打ち殺すことのないようにカインに一つの印をつけられたと。これはよく額にですね、なんかこういろんな傷跡みたいな印をつける絵とかですね、映像がありますけども、おそらくそんなものではないと思います。そんなのを見たって誰もカインをですね打ち殺すことがなくなるなんてことはないわけです。それはカインにですね、誰もが殺すことを、彼に向かうことをためらうような 強靭な肉体と凶暴さをですね与えたのではないかと思うんです。あのカインにはとてもとても近づけない。とても彼なんかに殺すなんてとてもできる話じゃないと人々が恐れるような力を神様は与えたと思います。そしてカインは主の前から出て行ってエデンの東の出の地に住んだとあるわけです。でここにですね、エデンの東という言葉がまた出てきます。これは先ほどのその3章の24節でもエデンの園の東にという言葉があって、これはまあ、今の東西南北を指しているわけではなくて、非常に象徴的な意味ですけれども、しかしこの二つの言葉が表すのは、主から出てという言葉が表されるように、エデンの園の東から、さらにまた東へとですね、どんどんその距離は主の前から遠ざかっていく、そういう距離感がですね、ここに表されているわけです。主の前から離れていく、そういうイメージです。それはこう、離れれば離れるほどですね、その遠心力というものが強くなるような、そういうカインのこの殺人者のカインの凶暴さがですね、さらに激しくなっていく子孫の物語につながっていくわけです。これをよくカインの末裔という言葉で表しますけれども、そこでですね、彼、17節でカインはその妻を知ったと。エヴァ以外の女性はここで初めて登場します。名前は出てきませんけれども、そしてそこに町が建てられるわけです。エノクという町の名前になりますけれども、でこの5代目、つまり、エノク、18節ではエノクにはイラデが生まれ、イラデにはメフヤエルが生まれ、そしてメトシャエルが生まれ、そして5代目にレメクが生まれるわけです。5代目にレメクが生まれる。でこの19節からはレメクの物語になるんですけども、この頃の人間の寿命というものは、5章の系図を見ていくと明らかですが、700歳から900歳は生きていました。つまり最初の子供は100歳前後で生まれていきますので、単純に考えれば、レメクの時代は、カインは600歳ぐらいになってるんです。つまりまだカインは生きてるんです。まあ、かなり晩年にはなっていたとは思いますけれども、この時ですね、このレメク、5代目のレメクは2人の妻を迎えます。19節、レメクは2人の妻を迎えるわけです。そしてこの一人の妻、アダから生まれたのが二人の男の子です。ヤバル。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となったとあります。そしてその弟のユバルは、盾ごとと笛を奏でるすべての者の先祖、音楽の先祖になるわけです。それからもう一人の妻、チラからはですね、トバルカインという男の子が生まれます。22節。彼は青銅と鉄のあらゆる道具を作るものであったと。これは、まあ、全体的に言えば文明を象徴するような言葉ですね。つまり、カインの末裔からこの世界を支配していく大きな文明というものが誕生した。産業というものも誕生したわけです。そのことが明確に書いてあるわけです。しかし、この、文化やですね、文明というものを誕生させていった、その父であるレメクの歌がですね、23節に出てきます。アダとツィラよ、これ、妻たちですね。私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私は一人の男を私が受ける傷のために殺す。一人の子供を私が受ける打ち傷のために、カインに7倍の復讐があるなら、レメクには77倍。これはまあ、全部省略されていますけれども、一人の子供を私が受ける打ち傷のために殺すですよね。 カインに7倍の復讐があるならレメクには77倍の復讐をすると、そういうですね、徹底的な復讐をするのだと。で、おそらくですね、レメクたちはずっとこの末裔たちはですね、常にカインに7倍の、カインがされたら7倍の復讐をするのだと。我々は受けたら7倍にして返していくものだと、復讐していくのだということをずっと聞かされ続けてきた。そしてそれを彼は、いや、7倍ではなくて私は77倍にして返すのだと、この教え、この、家畜を飼うヤバル、そして、音楽を奏でるユバル、そして、産業を生み出すトバルカインにですね、これは無関係ではないんです。つまりこの血はですね、その復讐の血というものは彼らの中に流し込まれているということです。それがレメクの歌の意味だと思うんです。ですから家畜を飼うことも、盾ごとと笛を奏でることも、青銅や鉄の道具を作ることも、彼らは復讐のためにより大きな力を得ようとして行われていたわけです。それがこの世界の文明の正体なのだと。かつて神様はカインに良いことをしているなら受け入れられる、そのカインにとって良いこととは復讐することだと、7倍の復讐を持つ、それを彼らは与えられたその文明の力によって圧倒していく、その笛や琴を奏でて人を圧倒していく、羊を飼うことによって圧倒していく。当然この青銅や鉄は武器にもなりますけれども、人を圧倒していくわけです。それが文明なのだと。殺人者のカインが裁かれずに、むしろ神からどんどんどんどん離れていく場所、神が良いことだと言ったものとは全く違う反対の力でですね、この世界を動かす文明を作るように神様は彼を生かしたわけです。その理由は分かりません。だからこそですね、この4章は非常に戸惑うわけです。カインがあのアベルを殺すところまではひどいとは思いますが、その後です、彼がですねひっそりと生きていけば、まあ物語としては全然面白くもなんともないわけですけれども、よく分かるわけです。納得ができるわけです。しかしこの世界を動かす大きな力をそのカインが得ていった、そして神様はそれを認めたということは非常に分かりづらいことだと思います。そしてその力は今も私たちの世界を動かしているわけです。あらゆる産業、文明も文化も、このトバルカインじゃなくて、この、レメクの歌の血が流れているということ、それがこの聖書が私たちに突きつけてくる現実だと思うんですね。しかしですね、この4章の最後にもう一つのこと、話があります。実はアダムはカインが出て行った後、まあ、つまり2人の子供を失った後に、25節でアダムは再び妻を知った、彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けたというんですね。セツという子供が生まれます。それは5章の3節によりますと、アダムは130歳の時にこの子供を産んだようです。そしてですね、その後、150年後にエノシュが生まれると。この5章はですね、この後アダムの後セツ、セツの後エノシュが5章6節で、生まれるんですが、26節ではセツにもまた男の子が生まれた、セツは彼の名をエノシュと呼んだ、その頃人々は主の名を呼ぶことを始めたと書いてあります。この主の名を呼ぶことを始めたというのは、 祈ることを始めたというふうに訳される場合が非常に多いです。もともとは、呼ぶという、一般的に使われる言葉なんですけども、伝統的にここは祈るというふうに訳されてきている場所です。そして、呼ぶということと祈るということはほぼ同じように神様に向かって呼ぶという言葉は、神に向かって祈るという言葉と同じ意味として使われるようになっていくわけです。それは今言いましたように、五章の経図によれば、節の105年生きて絵の死を生んだとあるわけです。そして祈ることを始める。その頃から祈ることを始める。あの捧げ物と同じように、この祈るということも彼らの発想ではないはずです。おそらく神が教え、命じたことだと思うんです。神様はアダム、そして、この節に、そしてエノシュに、主の名を呼ぶこと、そして祈ることを教えたのだと思うんです。祈ることというのは自分の発想でできることではなく、イエス様が主の祈りを教えたように、神が私たちに教えるものなんです。そしてそれによって人は導かれていく。それは聖霊が祈ることを教えるというあのローマ人への手紙の8章にも通じることですが、神を呼ぶことのない子孫、カインの子孫は巨大な力でこの世界を立て上げていくときにですね、実はほぼ並行して主は祈る人々を生み出していったということが明らかに書かれているわけです。節、そしてこの後ですね、この五章の経図を見ますと、節、それから六節でエノシュ、そして九節でケナン、そして十二節でケナンからマハラルエル、そしてマハラルエルからヤレデ、そしてヤレデからエノクが十八節で生まれるわけです。セツと、そして、カインがほぼ同世代ですね。ですから、その後、ほぼ五代下にエノクがいるわけです。ほぼ同時代にエノクが、レメクがいた時代にはエノクがいたと考えていいわけです。そしてこのエノクについては、五章の23節で、エノクの全生涯は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなったとあるわけです。神と共に歩み、神を取られた。それは彼には死がなかったということを指している言葉です。レメクが復讐の歌を歌っているときに、ほぼ同じときにエノクは神と共に歩んだ人。そして死ぬことなく神と共にその世界に移されていった人なのだということです。イエス様の例え話の中に不正な裁判官の例えという有名な話があります。ルカの福音書の18章ですけれども、ルカの福音書の18章の1節では2節からですね、ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたというんです。で、この町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないが、このヤモメはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて私は疲れ果ててしまう。主は言われた。イエス様ですね。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうかというわけです。 神をですね、イエス様は神を不正な裁判官に例えるんです。それは私たちがこの神に対してですね、信じるときに様々なこの障害があります。なんでこんなことが起こるのか、なんでこんな不正が自分がされなければならないのか、なんでああいう不正な生き方をしている人が栄えていくのか、この世界は公平ではないのではないかと。まさに不正な裁判官として私たちは神様を見ていくわけです。このカインとカインの末裔が文明を作り出していくという、もう考えられないような全く意味不明なこの世界の仕組みが、自体がですね、もう不正な裁判官そのものだと思うんですね。そしてそのそばでどう生きていくのか、それはあのエノクのように神と共に歩むというのは、昼も夜も神に叫び求めている人だということです。呼ぶという言葉ですね。叫び求めている、それは祈るということです。つまりこの不正な裁判官だと思っているその神に向かって、もう全然公平でもない正義もないとあなたは思っているその神に向かってなお祈りなさいということではないかと思うんです。納得してなんか祈らなく、納得して祈るんじゃなくて、納得しなくたってとにかく訴える、そういう信仰を神様は、イエス様は招いているのではないかと思うんです。私たちのこの世界はカインの末裔の世界に支配されている。でその中で私たちはなお祈る者として生きていくように招かれているのではないかと思います。お祈りいたします。主なる神様、この人類最初の殺人者であるカインがこの世界を動かすものになっていくという、驚くべきこの世界の断りを、聖書は非常に冷淡に私たちに突きつけますけれども、しかしなおその中であのエノクを、セツやエノクを生み出していった、そのそれこそが神の求める姿であり、そしてそこから、ノアに続いていくあなたの大きな力と導きを、あなたが求め、私たちこの世界に与えようとしておられることを、そして私たちもそのあなたからの使命の一端を与えられるように、どうぞ私たちもなおあなたに向かって叫び求めていくものとさせてください。私たちも今週もいろいろなことに向かい合っていきますが、その中で本当に主に叫び求めるものであるよう導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。